休憩前に引き続き会議を開きます。ただいまの時間11時です。一般質問を続けます。質問順3番、住谷勤議員。
はい、3番住谷勤です。
住谷勤議員に質問事項1についての1回目の質問を許します。
はい、通告に従いまして質問入ります。統合文教施設建設費が6億円増額され、総事業費が47億円になった経緯について、質問をいたします。町長は今年度の施政方針の重要施策として、学校施設の建設にあたっては湯沢町文教施設整備委員会の意見や提案を踏まえて認定こども園と学校施設を作ることを挙げております。文教施設整備委員会は、町の基本方針に沿った具体的な方向性の検討を目的に設立されました。その町の基本方針は4項目あります。その1項目に総事業費は概算で38億円以内とし、一体校舎に合わせて地域交流施設を整備すると明記されています。12回開催されました町民説明会でも、町の基本方針として総事業費は概算で38億円以内とすると説明をされています。また文教整備委員会では、町の基本方針に沿って分科会を含め計28回会議が開催されました。その文教整備委員会の検討結果報告書の第4章、開校に向けてのそのトップに、検討内容の周知と題して、新たな統合文教施設を町全体で作り上げることを目指すためにも、検討内容は広く町民に周知し、多くの理解の上に計画が推進されることが重要であると指摘されています。先ほど高橋議員の町長の回答で、学校建設にあたり、その可能な限り情報を町民の皆さんに公表し、そして町民の理解を得た中で建設に踏み切ったんだというようなお話がありました。私も今までの執行部の姿勢というものは大変丁寧に行われてきたと考えております。しかしながら、ここに来て最もその基本的な総事業費が大きく増額されることになりました。町長は事前に公表すると混乱を招くと恐れがあると先ほど回答されましたけれども、逆に町民のその理解を得るためにも、増額された6億円の内容と経緯、あるいは予定額の41億円を、当初38億円でしたけれども、基本設計の段階で3億円追加され、41億円をその総事業費とするなら、どういうその選択肢があったのか等を、またその今現況を文教施設整備委員会や保護者および町民の皆さんにできるだけ早く説明すべきと考えますが、町長の見解をお聞かせください。
住谷議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、町長。
ご指摘の中で平成23年2月に湯沢町文教施設整備委員会で取りまとめていただきました湯沢町統合文教施設検討結果報告書第4章に記載の検討内容の周知について新たな統合文教施設を町全体で作り上げることを目指すためにも本委員会での内容は広く町民に周知をし多くの理解の上に計画が推進されることが重要ですこれをまあ引用されておることと思いますここでいう検討内容の周知とはこの報告書の内容を周知と捉えており平成23年3月から報告書に対する意見募集をはじめ5月には大技ごとに説明会を開催するとともにホームページに掲載するなど報告書内容の周知を図ってきたところでありますなおこの度の入札不調に伴う事業費の増額につきましては以前から申し上げている通り請負業者が決定した後に町民の皆様に経緯を含めて広報誌等を活用して分かりやすく説明させていただきたいと考えておりますまた12日の行政報告の際住谷議員から文教施設整備の事業費の増額等について町民の理解を得られるかという質問を受け私は地域周りも含めてしていきたいと申し上げましたしかしまずは今ほどの答弁の通り町民の皆様に請負業者が決定した後に経緯を含め丁寧に分かりやすく説明を申し上げその後に地域周りを含めて是非を検討していきたいと思っております終わります。
町長の答弁が終わりました。住谷議員に2回目の質問を許します。
はい、今町長報告書の内容の周知いわゆる文教整備委員会 の、 その検討結果の報告書の内容の周知をその皆さんに周知をしてるんだというようなお話だったですけれどもここに、まあ、文教施設検討結果報告書の概要ありますけどでここに概要この検討した内容っていうのを基本方針の中にそう事業費は総額38億円であるよとそのことがで検討を28回やってますですからそれが大きく変わったんであれば文教整備委員会もう一度検討しなければいけないんじゃないですかというのが1回目の質問でしたけれども2回目の質問に入ります。いいですか。
いいです。
文教整備委員会の検討結果を受けて昨年の7月11日から8月9日の30日間にわたりましてパブリックコメントを実施されました。で号外で昨年の12月に広報湯沢パブリックコメントパブリックコメントにおける意見の内容と町の考え方ということで、号外を出されてます。ここには、寄せられた意見に対する町の考え方は湯沢町文教施設整備委員会の教育保育建設各分科会と湯沢町議会からの聴取意見を参考に最終的な取りまとめが終わりましたのでお知らせしますということで、広報で号外出してます。ついては、3点ほどちょっと質問させてください。1点目はこの中に記載されてますけれどもパブリックコメント、まあ、意見を出された方が24名いらっしゃいますけどその半数の12名の方がプールの件で意見を提案しております。その中で6名の方が、プールの可動照式可動床式の件について6名の方が意見を出しております。ちょっと読みますね。1人目、プールの深さの調整は専用の台を入れることで十分可能だと思う。 2人目、オーロラでも小学生の水泳教室でやってるようにベンチや台を入れれば普通の床で OK だと思う。3人目、床が上下するプールよりも年中利用可能な温水プールにしてほしい。4人目、床を稼働させることによりかなりの予算を投じることになると思う。床の高さについては台などで対応が可能です。5人目ですね、屋内プールは可動式でなくても良いと思います。6人目、可動式でお金をかけるよりも別棟で水泳教室や大会も開ける施設にしてはどうか。執行部の説明ですと、私の記憶ですと、可動床式推進の調整を図るための可動床式にする、すると、7、8000万から1億近くかかるのかなというふうに以前回答されてたと思います。まあ、推進の調整を可動床式にすると多額な経費がかかるから、それなら違うことに使うべきではないかというような意見がこのパブリックコメント非常に多かったです。で、その回答としてですね、町の考え方このように掲載されています。文教施設整備委員会での検討結果報告書にて小中共用プールの設置について推進に考慮した施設を予算の範囲内で検討との提言をいただいており、これに沿った形で稼働床式を検討していると。文教整備委員会でのからその予算の範囲内で推進に考慮した施設を検討してはどうかという提言をいただいて、それに沿った形で稼働床式を検討していると、そう回答しております。1点目、予算が6億も応募したわけですけど、なぜこの稼働床式がそのまま導入されているのか、理由をお聞かせください。1点目です。で、2点目、これも町民の方から何回か質問されたことですが、このパブリックコメントの回答として、当初は総事業費38億円だったんですけれども、41億円になったよと、これだけですね、総事業費が41億円で、推計41億円になるというふうに正式に出しておるのか。町民の意見が、事業費が曖昧で個別の費用の記載がない、予算が大きすぎる、予算の再検討が必要です等の意見に対して、最終的な取りまとめの回答として、総事業費の内訳がこれ書いてあります。大まかですけど、総事業費の内訳というのはこれしか公表されてないです。認定こども園 5.8 億円約、アリーナ約 6.8 億円、交流と小中教室と 19.4 億円、渡り廊下取り付け道路駐車場取り壊し費用と約6億円で、備品購入引っ越し設計管理費用約3億円、これで計41億円というふうに回答を最終的に取りまとめています。2点目です。6億円の増額はどこの部分が増額したのか、ちょっとお聞かせください。3点目、町のホームページのに文教施設整備委員会の議事録がすべて載っかっています。で、これは、昨年の11月18日、文教施設整備委員会のその全体会議の議事録です。議題、湯沢町統合文教施設実施計画案について。これが議題です。全体会議です。副町長、委員長でしたから、副町長の挨拶もされてまして、出席されてますね。いろいろ その議論されたことが書いてあります。でまとめとして、このような議論を経て提案され、このような議論を経て提案された湯沢町統合文教施設実施計画は承認されました。今後はこの案を町議会で説明し、1月末ごろめどに町民の皆さんへ公開を予定していますと。実施計画案が文教施設整備委員会で承認されました。まあ、文教施設整備委員会の位置づけというものが、これを読めばご理解いただけるのかなというふうに思います。そこで、文教施設整備委員会も町民の方々がもう総事業費がその6億円増額されることも、そしてその案件が一度議会で否決されたことも、そしてまた同じ案件が議会で可決されたことも、また町民への説明は入札が終わり、すべてその決定してから公表するよということも全く知りません。文教施設整備委員会の皆さんや町民にできるだけ早く現況を説明すべきとは思わないでしょうか。以上3点お願いします。
住谷議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長。
まあ、パブリックコメントの中身についてでありますが、パブリックコメントのプールについて、まあ、24名の方の意見があったということで、そのうちの半数の方が、プールの可動式、これについての、まあ、否定的な意見であったと、こういうことであります。まあ、この辺についての中身について私も詳しいところまで理解をしていないわけでありますが、ただ、まあ、お金がかかるということは言われておりますし、そしてまた可動式でないと今度は使い勝手の場合がありますので、学校の授業に影響が出てくると、こういう意見も聞いておりますので、まあ、その辺の詳しいことにつきましては、まあ、担当の方から、答えていただきます。それから、2つ目ですけど、当初はまあ38億円という、これはまあ私も理解しておりますけど、本当につかみという感じで、この辺の額でなんとかなるかなということで、地域回りをさせていただいたかと思います。それがまあ途中でやはり、施設をより良くしようというようなことから面積が増えたというようなことで41億円になったということで、まあ事業費が曖昧で再検討されていないと、こういうようなことでありますけれども、そこへ来てまた6億円の増額があったけど、それはどこかということでありますが、これもまあ担当部署の方から説明させます。それから全体会議の議事録の話が出ておりますけれども、この辺については、まあ、うちの副町長の方が委員長しておりましたので、そこも含めて話をしたいと思いますが、ただ、まあ、今の文教施設整備委員会の委嘱期間が平成24年の3月31日で終了しておりますので、まあ、再委嘱をして説明をというようなことは今のところ考えておりません。終わります。
宮下教育課長。
はい、はい、教育課長宮下です。今ほどの町長の答弁にいくつか補足をさせていただきます。はじめにプールの可動床の関係でございます。議員ご指摘のようにパブリックコメントでご紹介いただきましたような意見確かにございました。ただ、まあ、その後検討している中でご承知のように小学生と中学生が、まあ、その共用で使うプールということで、 まあ、当然のことながらそれぞれの時に深さをこう調整をしなければいけないという大きな課題がございます。まあ、パグコメの意見の中でもございましたが、まあ、その台を例えばその小学生が使う時には台を入れて深さをまあ調整をすればというご意見もございました。私どももその辺もまあ検討をさせていただきました。ただまあその深さの調整の高さにもよりますが、まあ、その台がまあかなりその重量物であるということ、それからまあ小学生と中学生がまあその授業でまあ交互に使うわけですので、まあ、そういった時にその台のまあ出し入れといいますか、そういった作業を当然まあその体育の担当の先生方にしてもらうことになりますけれども、まあ、その辺がまあかなりこう頻繁になってきて、今でさえもその先生方に負担がかかっているところにまたさらにまあ負担がかかるのではないかと、まあ、そういったようなまあさまざまな懸念の中から稼働省型ということにまあ決定をさせていただいたというものでございます。それから2つ目になりますけれども、6億円今回まあ増額をさせていただきました。まあ、それの内訳ということかと思います。さっきの議会などの中でもお話をさせていただきました。まあ、単価の見直しですとか、あるいはその内容の見直しなどでまあ細々としたそれぞれの3つの講師でまあ増減ございますけれども、結果的にはそういったところでまあ約5000万ほど増えてきているということ、それとまあ一番大きい部分になりますけれども、近隣 の、 まあの公共工事などをまあ参考にさせていただいた、まあ、減額をさせていただいた分がございますが、まあ、まあそれの取りやめ分といいますか、それが約まあ4億1000万円ほど、それから諸経費、冬のまあ除雪の関係ですとか、材料のクレーンので上げるためのもの、あるいはまあそういったものを含めても諸経費でございますが、その辺の見直しでまあ約1億1000万円、そうしたところで、まあ、消費税を含めて、まあ、約6億円の増額という、まあ、概略の内容でございます。私の方からは以上でございます。
山本区長長、
副町長山本でございます。町長答弁に補足して答弁させていただきます。町長答弁と重複する部分があろうかと思いますけれども、ご容赦願いたいと思います。私が申すまでもなく、平成22年5月設立されました伊沢町文教施設整備委員会は、保育園及び小学校の統合に伴う文教施設整備について検討する組織として36名の委員により設立されたものでございます。この委員会では教育保育建設の3つの分科会で具体的な検討が行われ、その検討結果につきましては平成23年の3月に町長に答申いたしました。で、私はここの委員長としてまた建設部会の委員として参画してございます。この委員会においてですね、町は基本計画や実施計画の検討段階で全体工事費についての説明も行っております。私はこの委員会では計画推進に向けた方針や方向性と基本計画および実施計画について具体的な内容の検討を行っていただき、報告書として提出していただいたものと解しております。ご質問のこの度の工事費の6億円の予算増額の内容および経緯について文教施設文教整備委員会の委員に対し委員長として説明すべきあるとのご指摘でございますけれども、総合文教建設の建築の実施段階における全体工事費につきましては検討委員会の検討結果を踏まえ、町がその後のパブリックコメントによる町民の皆さんや議会の議員の皆さんに意見ご意見ご提案ご要望を検討した上でそれらを最大限具現化するために設計委託し積載したものでございます。町の姿勢としてこの度の予算増額やその経緯を委員の皆さんに説明できればとは思いますけれども、町長の発言の答弁のとおり、すでに文教施設整備委員会委員の委嘱期間は平成24年3月31日で終了しておりまして、説明をする術はございません。従いまして、説明につきましては、 分科会座長の3名を除きますと、委員の皆さんほとんど町民の方でから選出されております。町長答弁の通り、入札後の契約にかかる手続きが完了いたしましたら、町民の皆様に丁寧に分かりやすくご説明したいと考えております。以上、私の見解でございます。
住谷議員に3回目の質問を許します。
すみません、3回目の質問に入る前にですね、はい、ちょっと議長、今、1点目はプールの件で、予算の範囲内で稼働床式を検討すると、そのように、最終的な取りまとめとして町の考え方として公表しているわけです。で、私が質問をしたのは、予算の範囲内で検討するといったものが、予算が6億円も増額しているのに、なぜこれを導入しているんですかと。稼働床式、これを入れた方がもちろんいいですよ。材を入れたりするよりもいいわけですから。ただ、それは、予算の範囲内で検討するというふうに町の考え方、最終的な考え方として出しているのに、なぜ6億円も増額してそれを導入しているんですかということですから、回答になってないと思います。2点目も、私はこの町の回答としてパブリックコメントに、町民はこれしか見てないんですね。限定、子ども園が 5.8 億円とか、アリーナが 6.8 億円とか、で、41億円かかりますよと、今まで38億円だったものが初めて、3億追加になって、41億円の工事の内訳がここに、大まかですけどね、書いてあるんです。で、これも変更をおそらく少しずつしてるのかもしれないです。ただ、私は10日以上前に通告をして、6億円の増額について質問しますよと言ってるわけですから、町として最終的に町民に考え方として出したこの工事の内訳ですね、それについてどこが6億円増えたのか、それを私は教えてくださいと言ってるんですけど、それ回答いただいてなってないです。それから、3番目、今副町長からお話しいただきましたけど、私が質問されしたのは、文教実施計画案です。今回の実施計画案が文教施設委員会で承認されたというふうに議事録に書かれていると。で、文教施設委員会、それだけの位置づけのものなんだと。で、基本方針が大きく変わったから、文教施設委員会説明する必要が あるんじゃないですかと。ただ24年の3月31日に、文教施設委員会、解散していると。それであれば必要性を感じるんであれば、町民でもいいですね、なぜ早く、もっと早くこの金額が増額されたということについて理解を求めるために公表しないのかと、しないんですかと。そんな質問だったんですけど、
住谷議員の2回目の質問についての再答弁を求めます。執行部答弁。山本副町長。
副町長山本でございます。3番目の再質問、要は工事費の6億円の予算増額の内容および経緯について、なぜ、検討委員会のに説明しないのかと、こういうことでございます。先ほど私申し上げましたように、説明につきましてはすで、に委員の皆さん委嘱期間が終了しておりますので説明する術はございません。ただし、その内容については委員の構成の皆さんがほとんどほぼ町民の皆様から選出されておりますので、その方々に 町民としてですね、町民として、先ほど来町長答弁の通り入札後の契約に係る手続きが完了しましたらご説明申し上げますと言っておるつもりでございますから、以上でございます。
宮下課長。
はい、教育課長宮下です。2点ほどまた補足で説明をさせていただきます。まずプールの稼働床についてでございますが、今回6億円ほど増額をさせていただいている中でなぜその稼働床をやめないのかということだと思うんですが、稼働床は確かにその投資的な意味ではお金がかかります。お金がかかりますが、ただそれだけで6億円ということではございません。そしてじゃあその代でということになろうかと思いますが、やはりその安全性と子どもたちの安全性というものをやはり最優先で考えたときには、費用的にはかかるけれども稼働省で行きたいというようなことも先ほどちょっと触れませんでしたがございました。それから6億円の増額の細かい内訳ということでございますが、お話をできる時期になればお話をさせていただきたいと思いますが、まだ大変恐縮ですが、入札をまだこの後に控えておりますので、その辺は今の段階ではご容赦をいただきたいと思っております。以上でございます。
住谷議員に3回目の質問を許します。
はい、どうも何か質問と回答が違うような気がしますけれども、3回目の質問に移ります。はい、町長は、今年度の施政方針で次のようにも言われています。平成24年度の調整運営にあたっては湯沢町総合計画の6項目の基本政策に沿って一つ一つ確実に実行していくと言われと、その今年度の施政方針ですねで述べられています。その6項目の一つ、いわゆる基本政策の6項目の一つにアカンタビリティ、難しいですが、説明責任の向上を挙げてます。その理由として、行政に対する住民ニーズは多様化高度化するとともに税の使い道に対する目も厳しくなってきており、行政運営の透明性を確保していくことで住民の理解とまちづくりへの参加促進を図っていかなければならない。一つ一つの取り組みが目的に照らし合わせてどのような成果をもたらすかを明確化した上で、政策決定過程や施策、事業のその進捗状況について町民に公表すると、このように歌ってます。これ町長が歌ってるんです。また、昨年町が制定した、町づくり基本条例は自治を定める最高規範と位置づけております。で、その目的は、地域の問題はそこに住む人たちが責任を持って解決しなければならない。そのために住民と行政が情報を共有し共に課題解決に取り組まなければならないと明記されています。第7条には町は町政運営にあたって公正の確保と透明性の向上を図るために分かりやすく町民に説明する責務を有すると。第30条では、町長の責務として町長の責務として町長は町づくりの基本理念を遵守し町民の負託に応えなければならないとこう明記されています。 基本方針の総事業費がここに来て約1ヶ月ちょっとですね、6億円も増額されたにもかかわらず、町民の皆さんに公表されないということについては、すみません、この2点について聞かせてください。1点目はこの湯沢町総合計画に挙げている基本政策の一つ、説明責任の向上に反していると考えますが、町長いかがお考えですか。で、2点目は、町づくり基本条例違反に当たるんではないかと、そんなふうにも考えますけど、町長はどのように考えられますか。
町長答弁。
町長。
まあ、いろいろの手法があったり考え方があるかと思いますけど、私は自分じゃ違反しているつもりはありませんし、それからはっきりした段階で町民の皆さんにきちんと説明をし、また質問も受けていきたいと、こういうふうに考えているところであります。違反はしているつもりもありませんし、私も自分の交際費、わずかな交際費でありますけれども、すべて細かく毎月ですけれども、広報に載せさせていただいておりますし、まあ、中にはまた私の不動産や何かの説明もしろと、こういうふうな書き付けがあります。これはちょうど私が今相続中でありまして、登記しておりませんので、その辺までまだ至っておりませんけれども、それが終わればきちっと報告をさせていただきたいと、こういうふうに思っております。おります。
はい、町長、最後にお願いしておきます。なんか町の中の声としてですね、何かその業界寄りの町民の方が言うには、おいおい損をしてまでそんな工事なんかできないよと、町は何をやってんだと、反対している議員は何をやってんだと、業界寄りでない町民の方は、業界は何を考えてんだ、またもちろんあれですよ、町は何のつもりでこんな簡単に税金6億も増額するんだ。で、賛成している議員、議会は何を考えてんだ、非常になんか不幸なその構図になってます。これはおそらくですよ、執行部がきちんと今までの経緯と現状を説明しないから、すべてが何か不幸な構図の中で批判をされている、そんな気がしてならないです。ぜひ、お考えいただいて、きちんとした説明をしていただきたいと思います。終わります。
以上をもちまして、3番住谷勉議員の一般質問を終わります。昼食休憩といたします。ただいまの時間11時40分です。13時まで休憩します。